コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛や招き神の御名において。ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜はコーランのログマン章ルクマンを見ていくことにいたしましょう。
ログマン章ルクマンはコーランの31番目の章で、メッカで下され、全部で34節あります。この章がログマンと名付けられたのは、賢者ログマンの貴重な忠告がこの章に出てくるためで、この章はこの賢者が語っているコーランで唯一の章となっています。
ログマン章の初めで、神はコーランを賢い英知にあふれたものとして紹介しています。そのためコーランはその内容に確かさを持っているとされています。この書物は歪めることのできない確かなもので、偽りが入り込む隙はなく、いかなる欠点や問題点も見られません。この書物は賢い学者のように教えや忠告を与え、奨励し、教訓的な物語を提示しており、あらゆる意味で英知にあふれているのです。
人間はコーランの光によって真理に到達し、自らの行動においてそれを実践し、それによって神の無限の慈悲や導きに授かります。
ログマン章の第一節から三節を見てみましょう。アレフ、ラーム、ミーム。これは賢明な書物であり、善を行う人々にとっての慈悲と導きの源である。またログマン章の第四節と五節は、善を行う人々をこのように紹介しています。
彼らは礼拝を行い、汽車を施し、来世を信じるものである。彼らは神から導きを受け、彼らこそ救われる。救済のための唯一の道はそのような道であり、善を行う人々の道、神とその創造物と関係を持つ人々の道であり、起源と復活を完全に信じる人々の道なのです。
ログマン章の第十節では、唯一神信仰の理由が語られ、天の創造、天体が吊るされていること、山の創造について触れられています。この節で、神は目に見えるような柱もなく天を創造されたとされています。これは天と地の間には柱があるけれども、あなたたちにはそれが見えないだけだという意味です。この表現は柱のように非常に強い引力の法則を指摘しています。これはコーランの科学的な奇跡の一つであり、コーラン第13章、ラード章、雷電第2節でもすでにお話ししました。
ログマン章の第10節は山の創造について語っています。神は大地に山を据え、あなた方が不安になったり揺るがされたりしないようにした。
コーランの中に多くの同じ例があるこの説は、山が大地を安定させる手段になっていることを示しています。現在科学的にも、山が数々の点で大地を安定させる源となっていることが証明されています。それは山が麓で互いに結びついており、鎧のように内部の圧力から大地を守っているためです。もし山がなかったら、破壊的な地震によって人間は生活を続けることができなかったでしょう。また山は嵐を防いでくれます。もし山がなかったら、地表面は強い風によって荒らされていたでしょう。植物の世界におけるつがいの問題もコーランの科学的な奇跡の一つです。コーランが下された時代、植物にオスとメスがあることは大きく証明されてはいませんでした。しかしコーランはそのことを明らかにしていたのです。アラッバンヌーリルアザーム。
ログマン賞第12節から先は、賢者ルクマンとこの偉人の息子への忠告の一部が語られています。これらの忠告では信仰、一部の宗教的な義務や責任、道徳の問題が提起されています。ルクマンについてイスラムの預言者ムハンマドは次のように語ったと言われています。ログマンは預言者ではなかったが非常によく考えるしもべだった。神を心から信じ、神を愛していた。また神からも愛されており、神は彼に多くの英知を授けた。
賢者ルクマンは子供への忠告の際、この章の節でもあるように息子よという言葉で語りかけています。このような愛情にあふれた表現により、息子の心理に働きかけ、そのメッセージが印象的なものになるようにしています。ルクマンはこの章の第13節にある最初の忠告で次のように語っています。息子よ、何者かを神と同等に据えてはならない。多神教信仰は大きな圧政である。
明らかに父親の義務の一つは、子供に忠告を与える際、その根拠を説明することです。賢者ルクマンはそのことを強調していました。忠告や指導の際、その中心となる問題を最優先に据えるべきです。そのため賢者ルクマンは、自分の言葉を唯一神の信仰と多神教崇拝の否定で始めました。世界のすべての現象は、神が世界を創造したことを物語っています。明らかに世界に対するこれらのすべての美しい役割について考えるものなら、誰でも神の存在を悟るでしょう。神は清らかで唯一の存在であり、多神教崇拝の悪多が神の偉大さの上を覆うことはありません。神はあらゆる点で一切の欠陥を免れた存在です。
すべての神の預言者の最初のメッセージは、多神教との戦い、唯一の神の崇拝でした。コーランによれば、人間のすべての罪は許されますが、多神教信仰だけは例外です。偶像だけでなく、神の預言者やイマームたちをも神と同等のものとみなしてはなりません。多神教崇拝は人間を神への崇拝という栄誉から、神以外のものへの崇拝という卑しさへと突き落とします。なぜなら人間は自分よりも卑しい存在を世界の創造主である神と同等に拝したからです。
ログマン賞の第16節で賢者ルクマンは次のように語っています。息子よ、もしあなたの行いがケシの種ほどのもので、それが岩の中あるいは天や大地にあったとしても、神はそれを清算のために最後の審判でもたらす。神は正確で、すべてを知るお方である。
賢者ルクマンは、神の英知とその生産の正確さに触れ、息子に対し、人間の良い行いも悪い行いも、岩の中や地中深く、あるいは天の一角のケシの粒ほどのように、どれほど些細なもので、いくら隠したとしても、神はそれを、報奨や懲罰のために提示すると警告しています。そのため、創造世界という壮大な機関において何かがなくなることはないのです。
人間が最後の審判で自分の行いを示されることに注目すること、神がその行いのすべてを知っていることは、個人的社会的な改革の源となります。この強い原動力は善へと向かうものであり、悪を防ぐ効果的な要素です。
賢者ルクマンは続けて 礼拝について語り、息子に対し礼拝を行うよう求めています。礼拝は創造主である神との最も重要な結びつきであり、心を目覚めさせ、精神を清め、人生を明るいものにしてくれます。ログマン書第17節を見てみましょう。
息子よ、礼拝を行い、善を進め、悪を否定しなさい。またあなたに降りかかる災難に耐えなさい。これは重要なことである。
礼拝とその建設的な役割や重要性については前回の番組でお話ししました。ルクマーンの息子への重要な忠告の一つは完全懲悪です。これは一種の社会的な監視であり、社会関係の改善や環境の浄化に大きな役割を果たします。コーランは人間を教え導く書物であるため、人々にこの宗教義務の実行を進め、責任感を抱かせています。
他の人々に善を進めれば、遅かれ早かれその影響が社会に現れます。しかしもし堕落や逸脱を傍観するだけであれば、次第にそれが広がり、社会が崩壊に陥ります。コーランがこのルクマーンの忠告で伝えようとしているのは、社会には一般的な監視が必要であり、社会関係は健全さを保ち、善を行う人が奨励されるべきだということです。
ログマン書の第18節と19節を見てみましょう。人々に背を向けてはならない。地上を高慢に歩いてもいけない。なぜなら神は尊大で高慢なものを愛されない。道を歩く際には穏やかに歩き、声を落としなさい。
謙虚さ、人々への笑顔、忠用がこの他の賢者ルクマーンの息子への忠告です。高慢さや尊大さの現れの一つは威張ったような歩き方であり、それは心の中の利己主義やうぬぼれを表します。イスラムの付き合いのマナーは、尊大に人々の横を通り過ぎることを許していません。このような高慢さから来る態度は、社会的な関係を冷めたものにします。このように歩くことで、人間は神のしもべたちに対して高慢になり、自分を過大評価してしまうため、真の成長が妨げられることになります。
ルクマーンが進める道徳とは、道を歩くときには忠用を守り、声を落とすということです。イスラムでは歩き方だけでなく、生活全般において忠用を守ることが勧められています。また大声を上げることは好まれません。無駄に怒鳴ることを避け、穏やかに話しましょう。とはいえ、抑圧された人は自分の権利を守るために抗議の声を上げることが必要です。